ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
天高く食欲の秋だってことですね。かつての小沢昭一さんを思わせるようなタイトルの付け方でございますけども、はい、ちょっと思うところありまして、まな板の上置きましたのはですね、肥満。
お、肥満。
はい。これはまな板の上に置きました本はサンマーク出版でございまして、こういう健康ダイエット人生の啓蒙書っていうのがサンマーク出版の、まあ、特徴ではあるんであります。ただこの一冊はこの肥満というのが科学的に探求されておりまして、今までのダイエット法について全く辛口でありまして、
だっていろんなダイエットがありますよ。
この方はすごい自信があるんですよ。ジェイソン・ファンというアメリカの方なんでございますけども、はい、この方はダイエット方法を詳しく名前を挙げて書いてあったり、このダイエット食品は効果がないとか、金儲けダイエット食品であるとかっていうのが挙げてあるんですよ、
はい、
それはですね、三枚おろしでは申し訳ない、紹介しません、
はい、
世界最新の太らない体という本のタイトル、うん、サンマーク出版、ジェイソン・ファン博士でございます。で、私食欲の秋の前からちょっと思ってたんですが、私本年ですね、4月の中旬から稽古に入りまして、5月は舞台公演で5日から28日までの22日間38回3時間半のステージを相務めるというですね、
はい、
昼夜公演の場合は朝10時に楽屋入りして夜の7時8時までですね、その間食べ物がですね、昼公演の時は10時に入りまして、この入ると同時にこれ朝飯です、握り飯を1個と味噌汁、
はい、
昼食はというと小さな丼でうどんかそば、はい、ラーメンという麺類、消化しやすいやつを取るという、でその握り飯1個と味噌汁っていうのはまあまあ時間があるんですが、昼食の小丼、小丼にうどんかそばっていうのはですね、だいたい食事の時間がですね5分から7分でないと次のコロッケとの歌謡ショーに間に合わないんでありますね。
あ、はい、
とにかく幕が開くのが11時、終わるのが8時、それからホテルに帰って夕食を取るんですけども、ひたすら消化にいいもの、
はい、
お腹にもたれちゃうと体に異変がすぐ出ますんで、どうなんだろうな、普段の半分ぐらいしか食べてなかったんじゃないかな。
よくそれであの長期の公演体力持ちますね。
そうだよね、22日間38回ですからね、
はい、
ところがですね、はい、体力が持たないとこじゃないんでありますよ。女房が食事のチェックに来るたんびにですね、腹がポコーンと出てくるんですね。
どういうこと？
あのね、水戸黄門の格好してるでしょ、
はい、
帯締めるでしょ、
はい、
その帯の上に腹が乗ってくるのが分かるんですよ。結構ハードなんですよ。
いや、ハードだと思いますよ。
あだけのお芝居やって、
はい、
6、7分間で麺類かっこんですぐ歌謡ショーでしょ、うん、さっさと終わりゃいいんですけどね、コロッケがもう引っ張るんですよね。もう本当にもう今でこそ愚痴言いますけど、受けるまでやるタイプですから、あのコロッケっていうのは、
はいはい、
私自身の暮らしはほとんど僧侶と同然、
はい、
もうなんか禅僧のような生活をしてるつもりなんですけども、うん、痩せない、
うん、
あの間でね1キロ痩せてないのよ。
へえ。
それでなんでかなと、
はい、
不思議で仕方なかったんです。そんな時ふっと本屋さんで目があった一冊がこの一冊だったんですよ、
はい、
ファン博士は腰帯の中でね、本の宣伝できる腰帯っていうのがついておりますが、その中でねこんなことをおっしゃってるんですね。太っているということと肥満であることは違いますよって。例えばクマは太っているが遺伝子によってそうプログラムされているわけで肥満ではない、
はい、
だから人間は痩せている人の方が有利になるように進化してきた猿なんですって。肥満傾向の 70% は遺伝で、うん、人間がコントロールできる体重は 30% だそうです。
30%、
うん、10キロ痩せたいと願ったところで、うんうん、自分が食い物とか運動でコントロールできるのは10キロ痩せたいうちの3キロがやっとであると、
はい、
摂取カロリー、食った量と体の中でそれを燃やしたそのカロリーを引くという引き算で体脂肪というものを追求するというのは間違いだと、
はい、
つまり余分に食べた分だけだから太るんだという考えは間違いであると、
うん、
これちょっとかなり信じられる、これ
ちょっとまだよくわかりません。
とにかく、
はい、
ダイエットに関して足し算や引き算は通用しないんだと、
うん、確かに自分を振り返っても、うん、なんで太ったんだろう、なんで痩せたんだろうってあるんですよね。本当不思議なんですよね。
今週食欲の秋を迎えましてですね、ダイエットというテーマで生活を振り返ってみたいというふうに思います。この次また明日のまな板の上。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
肥満について考えております。人間は痩せることによって進化をしたという、うん、でこのダイエット、痩せることの難しさとは何かというと、取り込む食品、食べる食品をすべてカロリーに換算してそれが体重に足されたり引かれたりということは、これダイエットでそう思っちゃうんですが、そんなことはないそうであります、
はい、
これ何かと言いますと、体重、身長を決定するのは、そう言われてみるとそうですね、ホルモンだそうです。身長は成長ホルモンがやります。
はい、
生殖はエストロゲン、
はい、
テストステロン、
うん、
体温は甲状腺ホルモン、うん、やサイロキシン、血糖値はインスリン、グルカゴンというのがやります、
はい、
で摂取カロリーと体重に増加の相関はないそうです。いっぱい食べる人が太るっていう相関関係はないそうです、
はい、
これはもう科学で医学で証明されてるんですって、
うん、
さらにカロリーを減らしているのに、これ私の場合ですね、体重は増えていくという例がアメリカとイギリスで確認されているそうです。
ほう。
人間の体には体重をコントロールするためのシステムがいくつもあって、体重増減のコントロールはそう簡単ではない。一種類食べ物を取り込むということだけが体重を増やしているんではないそうであります。体重を増やすにしても痩せるにしても、体の中のいくつものシステムが歯車みたいに噛み合って体重っていうのは決定していくらしいんであります。
はい、
でこれ実験なんでありますが、毎週22キロ歩かされる絶食実験が行われた。
食べずに、
うん、
うわ、
これね、代謝量が 40% も落ち、心拍数も35回に落ち、体温も35度、血圧も下がり、震えて集中力をなくし、髪の毛が抜け始めたので実験は中止したという。
結構危険な実験ですね。
そうなんです。代謝量が 40% も落ち、心拍数が35回になった。普通は60回以上ですよ。体温の方も36、7度でしょ。だから2度も落とすんです。これかな、何言ってるか分かる？俺が何言ってるか分かる？これね、このむちゃくちゃ実験が何を証明したかというと、
はい、
食べないでしょ、
はい、
食べないとですね、食い物に体が頼らなくなるってことですよ。あれですよ、夏の対策とか冬の対策と同じですよ。公共施設の、
はい、
省エネ運動だよ。
省エネで、
うん、だから食い物入ってこねえから体が省エネになっちゃう。
ほう。
だから35度になっちゃう、
はい、
心拍数、心臓を打つ音も普通はね、これ60以上ですよ。ちょっと運動すると70、80、知ってるよね、あれ、
はい、
それがね35なんだって、脈拍が。つまり一斉に省エネモードに入っちゃう。
体が弱ってそうなるんじゃなくって、食べ物が入ってこなくても、
うん、
そのぐらいの 力で動けるように体が対応するってことなんですね。
つまりビルでいうところの、はい、なるべくエネルギーを使わないエレベーターの速度をゆったりし、電気も半分全部消しちゃうみたいな、そうやってでも体は恒常性機能を守ろう維持しようとするということなんですよ、
はい、
だから当初は体重が 35.5 キロ落ちる計算だったらしいんですよ、この絶食実験は、
はい、
絶食で22キロを歩かせるっていうのを20日以上続けると引き算で計算すると体重はね 35.5 キロ落ちる計算だったんだって、
はい、
ところが実際に落ちたのはわずか 16.8 キロ。
へ
え。命に危険を感じると体は異常に対して体重を減らして全体を守ろうとする、
はい、
で命が危なくなったんで体重を戻すべく以前と同じ摂取量、食事の量にカロリー、摂取カロリーを増やした、
はい、
食事を普通に戻した、
はい、
そしたらですね、驚く流れ、前より体重が増えたんですって。
あ、前よりも、
前よりも、
元よりも、
うん、
なんで？
それはね、体が消化して出すものまで体の中に懲りて嫌になったから、いっぱい持っとかないとこの人また痩せる可能性あるなって、
やった貯めるぞみたいになったんですね。
そう、その本人の意思とは逆に体の方が張り切って肥満を目指し始めたの。だからダイエットやれば必ずリバウンドは来るんだと。
リバウンドか。
リバウンドは決して意思の問題ではありませんというところが、このファン博士の指摘なんで、このあたりぎくりとするんだな、
はい、
この次また明日のまな板の上。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
肥満について語っておりますが、後半の方になりますとですね、すごい結論が待っておりますんで、
はい、
ぜひこのつかみの部分も聞いていただければっていうふうに思います。
はい、
お役に立ちます、あなたの暮らしに。今朝の三枚おろしでございます。臭い言葉で売り込んでおりますが、さあいきますよ、
はい、
食事を減らし運動量を増やす、これが今ダイエットの王道だよな。
まあ基本でしょう、それは痩せるでしょう、
ね、ところがね、このジェイソン・ファン博士はね、食事を減らし運動量を増やす、それはダイエットに何の効果もないとおっしゃる。
へー、
これだけどね、かなね、へんって言うけどね、その最初に月曜日にお話した通り、あの博多座のさ、タイトなスケジュールでさ、まあ4日に1遍ぐらいは贅沢してちょっと外に行ってはいたけども、めちゃくちゃつましい、貧しい、そう
なんで、
もうだんだんじいさんじみできちゃったな。あー、秋風が身に染みますな。皆さん
食べないと、やっぱり
食べないとダメだな。効果なかったもん、俺もっと落ちると思ってた。
おにぎりとう
どんと1個だよ、と味噌汁一杯朝、
はい、
昼ご飯がワンに
うどん、
うどんそば、はい、それも一束がやっとぐらいの感じよ。その、まあ、時々食ってたか、なんかいろいろ。
にしてもなんでそんな痩せなかったのか不思議ですよね。
だって一番最初の舞台公演の時なんか6キロ7キロ落ちてるからね、フラフラだったもん、
はい、
それがね、年を減るたんびにですね、多少動いても全然減らなくなるんですよ。
ほ
ー、なんでかなと思うんでありますけども、まあその疑問も含めまして、同じ思いの方いらっしゃったらぜひ耳をそば立ててこの放送を聞いてください。食事を減らして運動量を増やす、これはダイエットに何の効果もないとファン博士はおっしゃいます。体は恒常性、毎日適応するために作り変えるんです。一つは体の基礎代謝を含めて、体自身が省エネモードに入って、食い物入ってこなきゃ入ってこないでいいや、その少ないやつで何とかするからという、
はい、
その次、体は何をやるかというと、満腹ホルモンの出を抑えてグレリンなどの食欲増進ホルモンを過剰に出す。 意志の強さなど何の関係もないという。だからその少なくしか入ってこねえからわずかに入ってきたものも全部蓄えに回しちゃうの。
はい、
そういやちょっと生々しい話になりますが、
はい、
便の量が公演中細くなりますよね。
へえ、そうなんですか。
あの普段はジジイだからね、もう言わせてもらいますけど、お前秋田犬かっていうようなね、
あの分かんない
そまあいいや、とにかくなんか連想してください。それはね猫みたいになっちゃうんですよ。
へ
え、それは感じてました、
はい、
だからあのあれで無駄なものほんのわずかにしといて溜め込むんでしょうね。大事なことは意思なんか関係なくて体重の制御というのは前頭皮質の活動を弱めてしまうんですって、
はい、
ぼーっとしてくるよな。
あ、待って、食べないと
食べないと、
あ、そうですね、
脳も抑え込む。だから前頭皮質そのものが変わってしまうんだって、肥満によって。で俺一回だけ目撃したことあるんだけど、はい、とにかくめっちゃくちゃ頑張って痩せる俳優さんがいたのよ。
はい、
俺心配して病院行けって言ったことある。
女男
男性です。
男性、はい、
長身の。もう行ってもいいか、行った方がいいやな
一応。
あ、セグドンやってた人ですよ。あの人がね、
はい、
コックさんの物語があってさ、うん、天皇陛下のお料理を作る人の物語があって、
はい、
その時に肺結核で死んでいくお兄さんを演じたわけ、うん、食わねえんだよ。
ほう、
体重落としてたんだね。
お、
俺知らないのよ。会うたんびに頬が添えていくからさ。
もともとがっしりされてます
もん
ね。
そうなのよ。あのセットの裏側に引っ張り込んでさ、
はい、
あんた病院行った方がいいぜって。そしたら、いや実はっていう、あの再来週ぐらいに隔血するんで、それまでにあと3キロって言われてるんです。あの人立派な人で痩せるのよ。そのもう何事においても優等生みたいなあの人が監督と話すときに言葉がね乱暴なのよ。これご本人も気づいてらっしゃらないの。つまりこれね、かなさんね、前頭皮質がほとんど活動をやめてるんですわ。
はい、
そのいわゆる社会の流れみたいなのを察する能力がなくなってるんですよ。
へー、
だそういうことも起きる。
朦朧としてくるんです
ね。朦朧としてくる、
うん、
うん、ヨーロッパでのことでありますけども、ヨーロッパで年間の運動量が少ない国がオランダとイタリアだそうであります、
はい、
運動量の多いのはやっぱりアメリカ、うん、いやアメリカ人走りますもんね、
はい、
ところがなんです、肥満が逆転してるんですね。これまた明日お話ししましょうね。さあ不思議な不思議なダイエットの話続きます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
食事を減らし運動量をは増やせばこれはダイエットに結びつくという常識がありますが、しかしこのファン博士、この本をお書きになった教授は、よくよく見てみよう、ヨーロッパで年間の運動量が一番少ない国はオランダとイタリアである、運動量が多いのはやっぱりアメリカで、よく走っておりますですよね、はい、アメリカの方っていうのはね、
はい、
ところがですね、肥満の比率というのはアメリカの方が多い、オランダイタリアの方が少ない、
はい、
これはですね、運動して燃やせる脂肪は金さん 5% が限界なんですって、
はい、
カロリーの 95% は生命活動の基礎代謝、これ皆さんよくご存知ですよね。ある大学の学生さん、若者のは1時間以上運動すると思わずでありますけども300キロカロリーぐらい余分に食べると、
うん、
運動をやるっていうと自然と多く食べてしまうんですって、
はい、
ですからダイエット効果には何の関係もないと。その上にです、食べ過ぎると太るというのも嘘であります、
うん、
この博士すごいこと言うでしょ、
はい、
これまたすごい実験で過食実験っていうのを行ったんですって、アメリカで、
はい、
1日になんと5800キロカロリー近くを取り21日間続けた。普段どのくらいですかこれ。
それ普通の2倍以上じゃないですかね。
2000ちょっとぐらいだよ ね、
そうですね、
うん、で主な栄養は炭水化物が 20%、脂質が 53%、 タンパク質が 37% で 7.3 キロ太るはずだった、
はい、
これだけ取ればね、
はい、
ところが増えたのは 1.3 キロ。驚くなかれウエストなんと 2.5 センチ逆に細くなっていたという。
なんで？
俺女房から言われたんだけど、
はい、
飯食うじゃん、
はい、
食い物が入ってくると、
うん、
胃腸も一斉に動くわけじゃん、
はい、
それは胃と腸にとっては運動になるんだってね。
あ、はい、
だから繊維質を取れっていうのは内臓に運動をさせるという意味合いでも大事なことなんだって。次に食事の内容を変えた。炭水化物を 64% 多いですね。脂質を 22%、 タンパク質を 14%、 もうほとんど反転させたのな前の、
はい、
と計算通り 7.1 キロ太り、ウエストは 9.14 センチ膨らんだっていう。だから、はい、炭水化物これが 10% だったらばウエストは細くなったんだけども、炭水化物を64にしたら5倍から6倍太ったっていう。しかもこれ21日間という期間であって、それ以上続けるとまた変化がするかもしれない。余分なカロリーを燃やすために体は消費カロリーを上げていく。そのようにして体はいつもということを大事に維持しようとすると。ではなぜ太ってしまうのか、これが面白いですね。なんで人は食べるか、太っているから食べるのだ。
はい、太っているから食べるのだ、
うん、
食べないと体が持たないってことですか？
体が持たないと自分で思ってる。
思ってる、はい、
太っているからもっと食べるんだ、
うんうんうん、
それは太っていることで体を維持しようとしてるわけだ、
はい。
まあ、一番大事なことでありますが、では体重を決めているのは一体誰なんだと、
はい、
どうやら脳の視床下部のホルモン分泌コントロールが体重を設定しているようだ、はい、脂肪が増えるとレプチンになるホルモンが増え脳へ連絡が行く。これ俺たちの知らない間でホルモンと脳が連絡取り合ってる、うん、そうするとですね、体重を増やさないようにということで食欲が抑え込まれるんだって、
はい、
ところがこのレプチンの連絡があまり頻繁だとどうしようもねえな体って、だんだん慣れてきて、
うん、
レプチンが連絡しても何の影響も与えなくなってしまう、
はい、
このレプチンっていうこいつがね、痩せようぜって脳に、ところがこのレプチンがあんまり刺激、痩せようぜ痩せようぜって言うと脳の方が聞き飽きちゃったみたいな状態になっちゃって抵抗性ができちゃうっていうから、体って面白いもんだよね。
いずれにしても脳とその、
うん、
ホルモンの作用ってことですね。
痩せるも太るも脳とホルモンが語り合ってるんだって。だから脳とホルモン両方に連絡を取らない限りダイエットは叶わないっていう、
うん、
この本読みながらギャフンと女房のこと言わせてやろうと思って必死になって読んでたんですよ。女房詳しいんだよこの手の話が、はい、だけどこの本読み終わった時に逆にこっちがギャフンという目に遭うようになっちゃったんだけどそれまた聞いてくださいね。ここから続けていきますからね、はい、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
肥満でございます。ジェイソン・ファン博士のサンマーク出版から出ております太らない体という本を3枚に下ろしております。食べると食べ物は胃小腸で、タンパク質はアミノ酸へ、脂質は脂肪酸へ、炭水化物は単糖類に分解されます、
はい、
その中で食物繊維は分解されず吸収もされません、
はい、
炭水化物は血糖値を上げインスリンが分泌されます。インスリンというのはグルコースをグリコーゲンで肝臓に蓄えるわけでありますな、
はい、
このような仕事は体がコツコツと自動的にやってくれているわけであります、はい、この作業中にまた飯食いますと、
はい、
体がものすごく忙しくなるという。
そうでしょうね。
やっぱり良くないんですよ。で、食べないとインスリンは出ずに体脂肪は燃やされます。それゆえに朝7時に朝食、夕方7時までに夕食をとると12時間インスリンが出ません、
はい、
その間体は休憩できるわけですよ、
うん、
俺これ結構答えたんだ。なんかダラダラダラダラ出てるんだな俺。インスリンがさ、俺この数値あんまり良くないね、
はい、
あのメンバーの中村俊夫なんてやっぱりジジイだからこの手の話ばっかりになっちゃうんだけど、お前どのくらいだって血糖値とか言うと、中村はね80ぐらいまで。
随分少ないですね。
うん、俺ね本当もう110以上あるんですよ。
まあギリギリじゃないですか。
ギリギリなのだからボーダーなんだよね、お医者さんからももう一頑張りできないかなっていつも言われてるんですけど、
はい、
これ体が休んでいないということですね、うん、つまりですね、私は食べた覚えがないんですけど、かなさん、
はい、
タラタラタラタラ食ってるらしいんですよ。わからんもんなあ、痩せないはずだよ。
わかんないですよね。22
日間工業やってあんなあれでもさ、昼間ちょっとだけそうめんすっただけだったな今日はとかって思うんだけど、
はい、
その間なんかダラダラダラダラさ楽屋の行き帰りにたい焼きを食ったりさそう忘れちゃうんだよ。本当に皆さん忘れるの、
はい、
ひよこがあったなとかね、あの方からいただいた鶏卵そうめんとかね、それを俺は忘れてるんだけど体のインスリンは忘れてないわけだよ、
はい、
ここにダイエットの難しさがあるわけだよ、
うん、
でこれがまたねちょっと複雑ですけど、いきますよ皆さん、肥満のあれね、
はい、
体脂肪は銀行に預けられたエネルギーであると。グリコーゲンが財布の中のエネルギーで、財布のグリコーゲンが底をつき始めたらば、銀行の脂肪に手を出す。腹減ったっていう空腹が脳に連絡されるわけです。つまり、インスリンが働いている時間が長いほど分泌量が高いということは、体重も重く設定されるわけですよ。
は
あ、こいついつも飯食ってるなって体はもう分かってるわけですよ、
うん、
私は忘れてるんですよ。ひよこ食ったりってね、うん、あの鶏卵そうめん
食ったと。ひよこ食ったりってちょっとあのひよこ饅頭ね、あの
メーカーひよこですよ、お菓子の方ね、
はい、お菓子のね、
あれねいつもね楽屋でねコロッケのファンの人がいつも置いていくんですよ
、はい、
俺より悲惨なのはコロッケだよ、
はい、
あんなハードなショービジネスであんなやんな、あいつ太ったんだから。だって毎日顔を合わせていくと顔がね額縁からはみ出していくのが分かるんですよ。空気入れるみたいに膨らんでいくんです。忘れてるんですよね。なんか食べたかったら、いや朝から何もとかって言うんだけど1グラムも体重は落ちてないんですよ。だから面白いね、インスリンが働いている間は体は体重重くしてもいいんだ、そういう許可が出てるんだっていうことで体重は重く設定される。
だから常日頃から規則正しい生活をしなさいって言われるんでしょうね。同じ量を同じ時間に食べてってことが大切だよって言われるのはそういうことなんでしょうね、うん、
これ書いてあるよな、食事量を減らしても体重は増加する。それはそうだ、他で食ってんの忘れてるわけだから3分の1減らしたところで、で この先生がすごいのはインスリンを出すなって言うのよ。これもすごい引っかかってんだよ。
それはいいことなのか。
だってこの先生の言い方喧嘩腰なんだもん、
はあ、
もうインスリン出さないっていう、これがねかな、
はい、
うちの母ちゃんが言ったことと全く一緒なのよ、
はい、
血糖値が高いってことはね、糖が混じってるわけだからインスリンがこう絶えず出っ放しになってるわけだから食わなきゃいいのよって。
こう乱暴な意見ですけど、
あそれで朝食取るのやめた、
はい、
それでもね体重は減らないんだよ俺の場合。ちょっと頭痛いんだけどどっかで取ってるかもしんない。
忘れちゃってるか気がついてないかっていう、忘れちゃって
るのかもしんない。どっかで取ってるんだろうな。このインスリンをこの抑えれば痩せるというこのファン博士のいささか乱暴な言い方でありますが、ファン博士の独自の意見としてお聞きくださいね。ファン博士のご意見、来週もお送りしたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。